それでは始めさせていただきたいと思います。今日は大変お足元の悪い中、皆様おいでいただきまして、ありがとうございます。本当に遠方から来まして、来させていただいておりまして、感謝を申し上げます。で、今日はすでにご案内のように、株式会社レッドライトのご協力をいただきまして、このスタートから約1時間ですね、私と真鍋が約30分ずつお話をする予定にしておりますが、その間はインターネットで、全国というか世界中に中継をされるということで生で流していただく。で、その後、このフロアの皆さんと私どもで、やり取りをしていただく意見交換を含めまして、質疑をさせていただきたいと思っております。で、ここは今日は特に9時までに全てを片付け終わらないといけませんので、8時半に、時間厳守で終了したいと思いますので、たくさんお話になりたい方もいるかと思いますが、ご容赦をいただきたいと思います。で、今日お話しいたしますのは、このどうやってこれから学費を解決していくかということでございまして、3月25日、21日の月曜日に私ども特定失踪者問題調査会の理事会を行いまして、で、そこで、このお配りしております当面の基本方針というものを作ります。で、これ、要は基本的にはこれに議論が集約されておりますので、これを中心にということになるんですが、私どもがそれぞれの、専門分野というか、そういう分野でお話をして、そして皆さんからのご意見もいただいていきたいというふうに思っております。それではもう早速ですね、まず前半私の方からお話を始めさせていただきたいと思います。まず私の方は簡単にこの東映の基本方針のものをですね、ご説明をしていただき、させていただきたいというふうに思います。で、冒頭書いてあることですが、拉致問題の解決というのは何か。で、これはもう全ての拉致被害者を救出する。これはここにおいでの皆さんも基本的には変わりがないことであろうというふうに思いますが、で、これをやっていくためにはですね、どこまで助けなければいけないかと申しますと、現在私ども特定失踪者問題調査会が持っておりますリストは約460名。そして、政府の認定が、いわゆる警察団体の、この間の公表を入れまして、19人。で、そしてそれ以外に警察が持っている拉致の可能性が高いという意識、これは公開されておりませんが、数十人と言われております。で、そしてまた、警察の方にご家族から、拉致じゃないかというお届けがある方、これは我々の意識と当然重複していると思いますが、1000人ぐらいの方がおられると。というふうに聞いておりまして、もちろん、我々のリストも警察のリストもですね、そうでない方も入っているとは思いますが、相当の数の方がおられることは間違いがない。で、なおかつ、その、我々の持っているリストでも警察のリストでもない人、つまり、全く身寄りがない人に狙いをつけて拉致をしたケース、それからご家族がですね、いろんな理由があるんですが、周りを甘かったりとかいろんなことがありまして、どこにも届けをしていないケース、というのがございます。こういう場合は、誰も知らない。今、ここにいる我々だけではなくてですね、1億2500万日本国民の誰も、この人が拉致をされたということを知らない人が、相当数いるであろうというふうに考えられます。で、我々は、その全てを助ける義務が国民として存在をするというふうに思うわけでございます。で、これを実現するためには、どうしなければいけないかというと、北朝鮮の体制がですね、突然、いや、今まで悪いこといたしました。これからは、もう二度といたしません。そして今、いる拉致被害者をみんな返しますと、いうふうに突然返しにして、そして返してくれるんであれば、それで実現をするわけですが、そんなことはまず考えられないことでございます。で、そうすると、どうしなければいけないかというと、まず、我々自身、あるいはご家族もそうですし、日本の政治機関もそうですが、ともかく、直接北朝鮮に入って、全部くまなくですね、それこそ強制収容所まで含めて入っていって、拉致をされている人がいないかということをですね、調べに行かなければいけない。これができなければいけないということです。それから同時に、そこにいる人が、私は拉致です、拉致されたんですということをですね、自分から名乗り出られるような環境を作らなければいけないと ということでございます。今でもなく寺越武さんは拉致をされている方であるにもかかわらず、少なくとも法的な場では一言も自分が拉致をされたということは言えない。それどころか北朝鮮によって人命救助をされて、そして、大変幸せに暮らしているということを本人が言わざるを得ないというのが残念な現状で、この現状を変えてしまわなければどうしようもないわけであります。でもう一言言えば、今帰国している5人の方々も、まあ、ひょっとしたらインターネットでご覧になっているかもしれませんが、彼ら自身も私どもを見る限り、十分なことはとても喋っているとは思えない。それは別に彼らがですね、悪意を持ってそうだということではないだろうと思います。喋れないような状況をですね、北朝鮮側が作っているということでございまして、これを彼らが喋れるようにするためには、その恐怖の根源たる北朝鮮の体制が変わらなければいけない。でこの全てをですね、実現をするためには、その今の体制を変えざるを得ませんし、そしてそれがですね、どういうことかというと、日本人の拉致の問題だけが単独で解決されるということはありえないということでございます。日本人の拉致が解決するということは、韓国人をはじめとする他国の拉致被害者も全て救出されなければいけないですし、そして在日朝鮮人の帰国者がですね、また自由に日本に戻ってきたり、あるいは少なくとも北朝鮮の中でその差別的な待遇を受けないで済むというふうにならなければいけない。でこれはまあ、さらに言えば北朝鮮の2000万の国民が、人権を保障されて暮らせるようにならなければいけないということでございます。でそして、まあ、この問題自体は、まあ、国家主権の侵害という側面、これはまあ二国間の一種の戦争ですが、この側面とそして普遍的な人権問題のという2つの側面がありまして、これを両方ですね、片方だけをやっても仕方がない、両方を並行してやらなければいけないということであります。で、なおかつ私どもがやはりもっと切迫して考えなければいけないことは、時間がないということでございまして、ご家族はもう高齢の方が非常に多いわけでございまして、すでに私には直接会った方でも何人も亡くなっております。でご家族だけではなくて、やはり早い時期に拉致をされたと思われる方は、もう拉致被害者自身が高齢の方も相当おられる。ですから、まあ、時間がない、今日生きていたとしても、横田めぐみさんなども含めてですが、今日生きていたとしても、それが明日生きているということを保証するわけではないわけでありまして、被害者の救出のためには、可能な手段を全て使わなければいけないということでございます。で、その意味で、まあ、今回ですね、我々、目的の再確認ということで、この目的の中に、キム・ジョンイル体制の転換ということを入れました。拉致会社の救出を隠れる団体が、他国のですね、体制転換を目的にするということがいいかどうかということについてはご意見もあるかと思います。しかし、これをやらなければ問題は解決しないということでですね、私どもはあえて、これを我々の活動の目標にするというふうにしたわけでございまして、まあ、その具体的にも、そのことが、後のことに出てまいります。で、まあ、我々はもともと調査機関としてスタートいたしました。で、調査活動は、ま、今後も同じように、続けて、まいります。ただも当然のことで、これが、ま、我々の基本なわけですが、それに加えまして、今回はですね、新たにこの問題を国民の一人でも多くの方に理解をしていただくために、今まで調査会独自のですね、集会というのは一度もやったことはないんですが、まあ、今回初めて、ある程度の規模のですね、まあ、ちょっとどれくらいの規模なのかわかりませんが、まあ、少なくとも数百人規模の集会をやろうというふうに考えまして、これを12月の北朝鮮人権週間で潮風の集いと称して始めることを行うことにいたしました。で、まあ、ここには単に我々だけではなくて、特定視聴者のご家族の中から実行委員にもなっていただいてですね、一緒にこの会をやっていき、そしてそれを通して一人多くの方にこの未認定の拉致被害者の問題というのをアピールをしてまいりたいというふうに思っております。で、まあ、ただ後でもちょっと出てくるんですが、我々自身はいわゆる大衆運動団体ではございませんので、こういうことばっかりやっていくことはできません。で、地方によってはまた、そういうものを開催してくれるという希望があれば、また後ほどですね考えていくということで、とりあえずはこの 東京での集会を一回専門に持っていきたいというふうに考えております。それから情報収集についてですが、これはまあ今のところ私たち自身が中国、韓国、あるいはタイとかには入りますけれども、北朝鮮の中までは残念ながら今のところ直接入ることはできないということで、これは個別にですね、他の NGO、日本国内であれば、難民救援基金とか、あるいは保護会の方とかのご協力もいただきまして、そして、脱北者の方々、マスコミの方々と連携をしてやっていくということでございます。で、同時にすでに130人余りと言われておりますが、日本国内に脱北国者の方々が来られておりますので、こういう方々にもですね、拉致会社の直接の情報というのはあまり持っておられないと思いますが、北朝鮮の一般的な情勢も含めて、我々の可能なことも含めてですね、やってまいりたいというふうに思っているところでございます。それから、静岡では、すでにこの3月から、日本国内からの送信が開始をされまして、ちょっと電波状態が、春から夏にかけて良くなっておりますので、波によく聞こえている。で、妨害電波は断続的に出しておりますが、ソウルのあたりでは妨害電波の方も全く聞こえないという状況ですので、かなり聞こえているのではないだろうかというふうに思っております。これをさらにやっていくと同時に、今後、なんか特別の事態に当たっては、非常事態の対応の放送ができるようにですね、この準備も進めてまいりたいというふうに思っております。でそれから、バルーンプロジェクトを、すでにいろいろ報道してくださっておりますが、これは、風船にビラをつけて飛ばすものですけれども、これも、今、我々だけではなくて、難民救援基金、それから守る会の方々と一緒にやっていこうということでですね、日本と韓国の NGO が連帯して、活動できるようにしていきたい。ということで、今、韓国の中では、韓国のキリスト関心協会のですね、イミコさんが、大変苦労してやられているんですが、政府からの圧力もいろいろあるということで、可能であれば、我々がですね、逆に独自に船舶を借りて、そして、風船をですね、西海岸の方へ飛ばしていくということもできないだろうか。それから逆に東海岸の方でですね、ロシアから北朝鮮に向けて艦艇が流れておりますので、この艦艇に乗せてですね、ペットボトルの中にビラを入れて、送るというようなこともできないだろうかということも今検討しております。それから、直接の救出という問題ですが、これは一つは一番可能性が高いのは中国国境に、拉致会社を出して、そして、その人をですね、外務省と連携を取って保護するということでございます。で、これを奥山外務省の関係者とも、そういう時になったということについては、いろいろ打ち合わせしているんですけども、なんとか実現をさせたい。で、このためには、やはり現地にですね、信頼できるエージェント及び活動拠点を、なんとか作っていただければいけないというふうに考えております。それから、この第三国で出られない場合のことですが、これは自衛隊を使うしか方法がございません。で、私ども、私は今月の出てます6月号の月間正論に書いてございますが、ともかくですね、拉致会社救出に自衛隊を使うのは当然のことであるというふうに考えます。これは、そういうことのために軍隊が存在するわけでございまして、国際貢献も、あるいは災害派遣もですね、それは大事かもしれませんが、軍隊としての本来業務では、一番の本来業務ではないが、軍の本能のですね、仕事というのは、国民の生命財産を守ることであるということでございまして、そのための、これはあまり具体的に話できる部分とできない部分があるんですが、それを進めていくと。これは、話をできる部分で言えば、北朝鮮の体制がひっくり返ったときにですね、その時に、これはもう邦人保護ということで行かなければいけないわけでありまして、相手がどうなっているかわからない状況で行くのはですね、そういう何かあってもですね、対応ができる、組織が行かざるを得ないわけで、これもやはり自衛隊ということになるだろうと思います。で、これは、今後、私なんかの連絡を取りまして、具体的にですね、今まで、 吉祥寺など何人かの人がですね、まだ声を上げているだけなんですが、これをなんとか世俗化して、そしてですね、実現に持っていきたいというふうに思っています。そして国際活動、国際的な人権問題という意味で言えば、この国内外の NGO とですね、連携して、キム・ジョンイル体制そのものを圧迫していくということが、当然必要であろうというふうに思います。で、それから、国際の人権委員会に強制的指導に関する作業部会というのがございまして、ここに私もかつて数回の事務局長だった当時、松本さんと一緒に参りまして、ジュネーブですが、この届けをしてきたことがございます。で、実際には、その頃、公約というものはないんですが、国際的なアピールという意味がございまして、今後、先般のユニティストの方、それから前半大ユニストの非公開の方、非公開の方でも希望する方もあればもちろん構わないんですが、ご家族と了解を取った上でですね、届けを出していきたいというふうに思っております。それから、あと政府への対応ですが、これは私どもは、基本的にですね、建設的な緊張関係ということで、決して、何でも反対ではなくて、是々非々の立場でいくということを、今後も維持をしてまいりたいというふうに思っております。それから、国会への取り掛けですが、知事との定期的な連携を今後も強めてまいりますが、特に、具体的にですね、単に協力してくださいということだけでは仕方がないので、こういう質問してもらいたい、あるいはこういう質問書を出してもらいたいということをやっていく予定にしております。早ければ今月中にも一本ですね、質問収集書を、西村幹事長の方から提出をしていただく、質問日記です。あと、法制定、法改正、これは詳しいことは学びの方からわかると思いますが、具体的にですね、法律で今、不利な部分がいつもある。ということで、現在の拉致被害者の支援法の改正、それから北朝鮮人権法の改正ですね、そして、拉致情報を得るために司法取引を認めると、現在、日本では司法取引というのは認められておりませんが、拉致の実行犯は、去年の数がまだ日本の中にいるわけでありまして、この人たちから情報を取るために、司法取引をですね、できるように刑事訴訟法の改正を進められたいと思います。いうこと等々をですね、お届けかけてまいりたいというふうに思っております。で、それから、北朝鮮の権力層の一部でですね、要は金正恩側でない人たちとのですね、連携も模索をしていきたい。この間、ネットなどでですね、ご覧になった方もわかると思いますが、金正恩という金正恩の異母兄弟が、堂々とですね、ポーランドのマスコミに出ておりまして、息子と娘も一緒にですね、ポーランドの大学の大学院に通っているそうですが、出ておりました。で、この人が顔を表すのはですね、私の覚えている限りでは、金日成が死んだ94年の7月以降、1回だけですね、マスコミの前で、どっかの大使館大使だった時に、大使館の前に出てきて、外国のマスコミの前に顔を表したのが1回だけありまして、その時は確か、金正日は、しばらく後継しないと思うというようなことを確か言ったというふうに記憶しているんですが、それ以降、また全く消息が消えておりました。今回こういうふうに出たことがどういう意味があるのかというのは今一つわかりませんが、少なくともこの人は一つのキーマンであることは間違いないので、可能であれば一度ですね、直接コーナーの場で行って、大使館の門を叩いてみたいと。なかなか会ってくれるとは思いませんけども、しかし、ものはですね、楽しいですので、やってみようかなというふうに思っております。で、これは、例のバグーンのイーミンボクさんともですね、そうで話したときに言ってたんですが、現在の脱北者の人たちはですね、やはり非常に苦労してきている。北朝鮮の中で生きているために、これは大変な苦労せざるを得ない。で、生きるためには人も騙さなければいけない。ということでですね、ともかく韓国へ入ってきた脱北者でも、要は、人にですね、感謝するとかそういう気持ちがないんですと。これはもう自分自身も脱北者だからそういう面があると言いながら彼に言っておりましたけれども、結局ですね、誰か人が何かしてくれても、これはおそらく、自分の時なんかでやってるんだろうというふうについ思ってしまうと。ということでですね、もうそのまま率直にありがとうというふうになかなか言えない。 で、だからそういう意味で言うとですね、結局なんだかんだ言っても今北朝鮮で飯をちゃんと食えてる人間、こういう人たちをですね、体制が変わってもある程度は使っていかざるを得ませんということを彼は言っておりました。これはやはり現実的な問題としてそうだと思います。そこにいる人をですね、全国会するということは物理的に不可能な以上、少なくともよりマシな人間をですね、と手を組むということは、もう現実問題としてせざるを得ないのではないかと。もちろん最終的にそういう人たちをどういうふうに裁くかというのは北朝鮮の人たちの問題でございまして、我々がやることじゃないんですが、まあ、いずれにしてもですね、我々はそういうこともですね、視野に入れて行う必要があるだろうと、いうことでございます。まあ、そこ全てをやはり動かしていくということが必要であって、これはですね、もう決断を持ってするしかない。そんなことしたらですね、こういうトラブルがあるというふうに、まあ、思う人もいると思うんですが、細かいトラブルでですね、止まっていたら大きなトラブルを解消することはできません。で、まあ、こういうことを言うと誤解を生むかもしれないんですが、私はですね、日本人が拉致されていることについてですね、今一つ正直言いまして、北朝鮮に対する怒りというのはですね、あまり浮かばないんです。どうしてかというとですね、怒りというよりもやられたことの恥ずかしさというか、まあ、これだけのですね、大国で国際的な地位があって経済力もある国がですね、北朝鮮の時に拉致被害者を何十年間もですね、拉致を続けられてきたということは、これ自体が非常に恥ずかしいことでですね、相手に怒る以前に、もう自分の恥としか考えようがない。ただし、北朝鮮の子供たちがですね、飢えとか寒さの中で死んでいるということに対しては、私はやっぱり正直言って怒りを覚えざるを得ないことでございます。もし仮に拉致をしていてですね、拉致被害者を外国人を拉致をしてくる、そしてそれによって自分の国の国民を助けようということであれば、これはもちろんまだ認められるわけじゃないですよ。認められるわけではないんですけども、そういう考え方もあるからということは言えます。しかし国というのは外国人が拉致をしてくる、核兵器を作る、そしてその上で自分の国の国民は殺していくということで、ございます。金日成の遺体が祀られている、クムスサン記念宮殿、これをですね、もともと金日成の執務していた建物ですが、これを、まあ、要は記念宮殿ということで、まあ、直すためにですね、使った金というのは、トウモロコシを買えば、3年間、北朝鮮の国民が食べていけるだけの金を使って、一人の死体をですね、祀るだけのものを作った。このために膨大な数の人が死んでいったわけでありまして、まあ、このような体制はですね、これは、我々は絶対に許すことができないというふうに確信をしております。で、それをやっていくことが、すなわち、日本人の拉致被害者を救出することでもありますし、そしてこれを日本がですね、先頭に立ってやっていく。アメリカに任せるんではなくて、日本が先頭に立ってやっていくということが、それから先日本が外国からですね、被害を受けたりしないということにつながってくるのだというふうに思います。日本という国はその主権を侵害したら何をしてくるかわからないというものがあるからこそ、外国からの、そういう攻撃を受けなくて済むわけでありまして、我々はやはりそういう意味でですね、こういうものに対しては戦っていくという姿勢を持っていかなければいけないだろうと思います。残念ながら今でも日本政府の基本的な姿勢というのは、外国に対して頼むということと、そして、北朝鮮に対しては話し合いをしていくということの根本的なところから変わっていないわけでございまして、この姿勢はやはり変えていかなければいけないというふうに思います。で、そんなことが今のこの国でできるのかというふうに、まあ、思われる方も多いと思います。しかし、それはですね、決してできないことではない。我々自身がこの国の力を極めて過小評価しているというふうに私は思います。この国の力をもってすればですね、重大なことは簡単にできるわけでございまして、要は決断の問題であります。安倍さんは まあ、今までの歴代の内閣の中では一番拉致問題に対して一生懸命やってくださっている方だということは我々も間違いなくそうだというふうに思っているんですが、まだ今のところそこの決断には残念ながら至っているとは思えない。なんとか話し合いで、あるいはアメリカの協力を得るというところがですね、私にとりましてはやはり極めて不満であります。そこを乗り越えてもらわなければいけません。で、ただこの問題というのは、この間9時で国営近くの9時で当たりましたが、あれのようにですね、キャリーオーバーでずっと何年もの間、嘘とごまかしが積み重なってきてしまっている。この国の国家権力全体の中にそれがもう染み通ってしまっているわけでありまして、これをですね、叩き壊してしまわなければ問題は解決をいたしません。それをやってもらわなきゃいけない。やるためにはおそらくとんでもないことが起きると思います。安倍さん自身が失脚することを確保してもらわなければいけないですし、場合によったらば物理的な生命まで失うことも確保していただかなければいけない。しかし政治家というのはそういうものでありまして、この間の愛知での警察の佐藤の方が亡くなったり、あるいは消防士の方はですね、消火活動の中で臨床する方もいい。今のところはその人は分かっておりませんけれども、もう戦争になれば自衛官になって当然戦死していくわけでありまして、政治家も当然そういう中でですね、死ぬということは確保してやってもらわなきゃですね、意味がないわけでございます。ですから、それをですね、みんなでやはり確保していかなければいけないですし、政治家にその確保させるためには、国民にそれだけの確保はやはりなければいけないというふうに思います。拉致問題がこれから明らかになってくればですね、今我々が想像もしていなかったようなことが、もうどんどんどんどん我々の目の前に迫ってまいります。それを本当に我々が受け止めることができるか、これは我々自身にその腹があるかどうかということに全てかかっています。見なければよかった。一番押してですね、年取って死んでいけばですね、この国は平和でいい国だと、豊かな国だということで終わっていたかもしれない。そうしないために、我々はですね、そういうことをしてしまえば、次の世代にやはりまたもっと大きなツケを残すこともあるわけでありまして、そうしないでいかないといけないということだろうと、私は思っている次第でございます。まあ私はどっちかというと総合的なものになりますが、頭などの方からも、ございますので、とりあえず一旦私のお話を終わらせていただきます。